今回はですね、あるバドミントン教室のオンラインセッションに関するレポート、これをもとにですね、あなたの成長とか、まあ考え方についてちょっと深く掘り下げてみたいなと思います。
ああ、はいはい。
これ一見するとスポーツの話なんですけど、読み解いていくと結構私たちの日常にも通じるような普遍的なテーマが見えてくるんですよね。
ええ、そうですね。単なる技術論とか練習報告っていうんじゃなくて、むしろその心理的な壁とか、あと集団の中での振る舞いとか、そういうところにまでこう踏み込んでいるのが、このレポートの面白いところだなと。特に価値観の破壊っていうかなり刺激的な言葉から始まってますよね。
そうなんですよ。
ここになんか今回の探究のポイントがありそうな気がしますね。早速ちょっと見ていきましょうか。
はい。で、まずレポートが切り込んでくるのが現状維持バイアスですね。
ああ、はいはい、よく聞きますね。
これ、まあ要はたとえそれが自分にとってベストじゃなくても、慣れた状態を変えたくないっていう私たちの心の癖みたいなものじゃないですか。
ええ、コンフォートゾーンなんて言ったりもしますけど。
そうそう。で、レポートは本当の意味での成長のためには、その心地よさ、まあつまり古い自分の価値観みたいなものを一度破壊する必要があるんだと、かなり大胆に言ってるんですよね。
その心地よい檻から抜け出す勇気みたいなことでしょうかね。
そうかもしれません。
この破壊っていうのは、何もかもこうめちゃくちゃに壊すっていうよりは、自分の限界とか、いや、これは無理だろうみたいな思い込みを壊すっていうことなんじゃないかなと。
なるほど。
バドミントンで言えば、難しいショットに挑戦してみるとか、あるいは仕事だったらちょっと背伸びした役割に挑戦してみるとか、あなたにとっての心地よい折って何でしょうかね。そこから出る痛みをむしろ成長の糧として捉え直す、そういう視点を提供してくれてる気がしますね。
確かに。で、次にですね、レポートは視点をガラッと変えて、今度は集団心理の罠みたいな話になるんですよ。
ほう。
アメリカで実際に起きたニコライミュー事件っていう集団暴力の事例を分析してるんです。
ああ、その事件ちょっと聞いたことあります。
で、これがですね、チーム練習なんかでみんながなんとなく様子見しちゃう空気感と、実は根っこでつながってるんじゃないかっていう分析があって、これは正直ちょっと考えさせられましたね。
なるほど。そのつながりを指摘するっていうのがまた鋭いですよね。
ええ。
事件の背景にあるとされる、例えば責任分散、まあ、誰かがやるだろうっていう心理とか、
はいはい。
あとは同調圧力、周りに合わせなきゃみたいな感覚。これってスポーツのチーム内で、なんか本当はこうした方がいいと思うんだけど言い出しにくいなみたいな状況を生む原因にもなりうるってことですよね。
まさに。
集団の中にいるとどうしても自分の判断をこう保留にしがちなんですけど、レポートはその個としてしっかり考えることの重要性を、この痛ましい事件を通してある意味逆説的に示唆しているのかもしれないですね。
そうですね。個としての判断力ですか。そしてさらに意外だったのが、怒りの活用法なんですよ。
怒りですか？ネガティブな感情の代表みたいな。
そう。普通、怒りって抑えるべきものって考えがちじゃないですか。
ええ、まあそうですね。
でも、レポートでは怒りのエネルギーを使ってバドミントンをやったらどうなるかっていう、ちょっと変わった実験の報告があって。
へえ、面白いですね、それ。
具体的には、バカ野郎って叫びながらフットワークの練習をしたら、なんと驚くほど動きが速くなったっていうエピソードが紹介されてるんですよ。
はは、なるほど。それは具体的でわかりやすいですね。
ちょっとびっくりしますよね。
でもこれってすごく示唆に富んでる気がします。一般的にネガティブだと捉えられがちな感情も、なんていうか使い方次第ではパフォーマンスを高めるためのこう起爆剤になり得るんじゃないかっていう可能性を示してるわけですよね。大事なのはその感情に振り回されるんじゃなくて、それをまず自覚して、でエネルギーとして意識的に使ってみるっていうことなのかもしれません。
感情のマネジメントみたいな。
そうですね。プレッシャーがかかる場面で、あなた自身のその湧き上がってくる感情とどう向き合うかっていう点で、何か新しいヒントになるかもしれません。
いやー、今回のレポート本当に刺激的でしたね。価値観の破壊から始まる成長への挑戦、それから集団の中で個をどう保つか、その難しさと大切さ、そしてまさかの怒りさえもエネルギー源に変えるっていう、かなり肩羽振りの視点まで。
へえ、本当にいろいろな角度から成長っていうものを捉え直すきっかけをもらえた気がします。
で、最後にレポートが触れているのが、
あ、そうそう、他者への興味を持つこと、これが実は最強の成長戦略なんだみたいな話で締めくくられてましたね。
ある選手が試合会場で全然知らない人に こう勇気を出して話しかけてみたっていう
小さな価値観破壊の実践例ですね。
そうなんです。そういうエピソードも紹介されていました。
深いですね。これを踏まえて最後にあなたに問いかけてみたいと思うんです。
はい。
今日のこの話を受けてあなたが明日からでも試せるようなほんのごく小さな価値観の破壊って何かないでしょうか。そしてもしそれを試してみたらそれはあなたにどんな新しい景色を見せてくれる可能性がありますか。